防災特集、日頃の備えできていますか？近年、全国各地で台風、集中豪雨など大規模災害が発生しています。また、近い将来、南海トラフ巨大地震が発生し、土岐市でも最大震度6弱、死者25人、全半壊家屋5583棟、被災者5510人と想定されています。最近では7月の台風や8月の集中豪雨により、日本各地に甚大な被害がもたらされました。土岐市においても、土砂災害警戒情報や避難勧告が発令されるなど、予断を許さない状況が続いていました。災害はいつ起こるか分かりません。今回の特集では、皆さんがいざという時のために備えておくべきものや、避難方法などの注意点をまとめました。日頃から防災について考え、自分が被災者とならないよう備えておきましょう。問い合わせ総務課内線224。災害に対する事前準備。いつ起こるかわからない災害に備え、家具の置き方や生活必需品の備蓄、非常用持ち出しバッグの準備など、家族の皆さんでもう一度確認してみましょう。チェック1、家具の置き方、家具の配置や置き方を工夫しましょう。家具が転倒しないように壁に固定しましょう。寝室や子供部屋にはできるだけ家具を置かないようにしましょう。置く場合はなるべく背の低い家具を選び、倒れた時に出入り口を塞いだりしないように家具の向きや配置を工夫しましょう。手の届くところに懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを置いておきましょう。チェック2、食料、飲料、生活必需品などの備蓄。必要人数分の備蓄をしましょう。7日分の飲料水、1人1日3リットルが目安。7日分の食料としてご飯、アルファ米、ビスケット、板チョコ、乾パンなど、トイレットペーパー、マッチ、ろうそく、ティッシュペーパー、カセットコンロなど、大規模災害発生時には1週間分の備蓄が望ましいとされています。飲料水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要です。日頃から水道水を入れたポリタンクの用意やお風呂の水をいつも張っておくなどの備えをしておきましょう。チェック3、非常用持ち出しバッグの準備。人数分を用意しましょう。飲料水、食料品、カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど、貴重品、預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など、救急用品、絆創膏、包帯、消毒液、常備薬など、ヘルメット、防災頭巾、マスク、軍手、懐中電灯、衣類、下着、毛布、タオル、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の充電器、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、洗面用具、携帯トイレ。乳幼児がいる家庭は、ミルク、紙おむつ、哺乳瓶なども用意しておきましょう。防災士から一言、時津防災士の会、会長、林隆久。皆さんは自分が住んでいる町内の防災倉庫の場所や中身を知っていますか？自分には災害は関係ないと思っている方もいると思いますが、7月初旬や8月中旬の大雨のように災害はいつ起こるかわかりません。危機感を持つことが必要です。防災グッズの使い方も定期的に確認すること、防災訓練も繰り返し継続して行うことがとても大切です。泉町防災士会会長加藤達井さん。 避難するとき玄関で靴が揃っていればすぐに靴を履いて避難できます。物があふれていれば避難しようとしても避難口を塞がれて逃げ遅れてしまうこともあります。それが焦りとなり正常な判断ができなくなる恐れがあります。皆さん日頃の防災の備えとして整理整頓を心がけましょう。自分でできる情報収集、風水害は地震と違いある程度予測が可能です。テレビ、ラジオ、パソコン、携帯電話など様々なものから情報収集することもできます。日頃から気象情報などもチェックするよう心がけましょう。土岐市情報提供サービス http://www.city.toki.lg.jp/docs/hpg0000-html 防災行政無線で放送する情報と同じ内容を携帯メールで確認することができます。登録方法1、携帯電話やパソコンから t-toki@sg-m.jp にからメールを送信してください。登録方法2、スマートフォンや携帯電話で QR コードを読み込んで登録してください。QR コードは毎月発行される広報トキ15日号の情報広場にも掲載しています。ぜひ利用ください。防災行政無線テレホンサービス0572557713。情報が聞こえなかった場合に電話で確認することができます。その他の防災関連情報サイト、トキ市ホームページ、トップ暮らし手続き防災情報気象庁ホームページ http://www.gma.go.jp/gma/bosai/gif.html 岐阜県川の防災情報 http://www.kasen.pref.gif.lg.jp/岐阜県土砂災害警戒情報ポータル http://alert.sabo.pref.gif.lg.jp/国土交通省http://www.river.go.jp/x/xmn0107010.php 各種の警報、注意報のほか、県域の雨量、水位情報、河川の状況などをリアルタイムで提供するサイトもあります。もしもの時のためにお気に入りやブックマークの登録をおすすめします。2017年7月4日、2017年8月18日、豪雨災害。台風3号の影響により7月4日午後から降り始めた雨は市内各地に床下浸水、道路冠水、土砂崩れなどの被害をもたらしました。大雨洪水警報、土砂災害警戒情報が発表されたほか、時津卸妻木、曽木町5631世帯には避難勧告が発令されました。また、8月18日午前から降り始めた雨は、降り始めから 182.5 ミリを記録。市内各地で7月と同様の被害が発生し、時津卸、妻木、飛騨、泉町7795世帯に避難勧告が発令されました。市内の被害状況や河川の様子。 台風集中豪雨における避難、災害時の避難方法や注意点について、次の3パターンをしっかり確認し、状況に合った避難方法を選択し、行動しましょう。避難所や安全な場所へ避難する、水平避難、注意点、車での移動や単独での避難は避けましょう。外出中の家族にメモを残しておきましょう。危険な場所、狭い道、川沿い、側溝の近く、崖の付近、堤防などは避けましょう。明るい位置に避難しましょう。建物がすでに浸水したとき、高いところへ避難する。垂直避難、注意点、万が一、逃げ遅れ、避難所へ避難することが困難な場合は、無理をせず、2階などの高いところで救助を待ちましょう。避難情報が発表されていても、無理にその場から移動しない。その場に留まる。注意点、夜間や急激な降雨で、避難経路上の危険箇所が分かりにくく、また膝上50センチ以上まで浸水し、水の流れが速く危険な場合は、無理にその場から移動せず、救助を待ちましょう。地震における避難。地震は台風や集中豪雨と違い、事前の情報収集も困難であり、普段の生活の中で突然起こります。実際に揺れを感じる緊急地震速報が発表されるなどの危険が迫っている場合は、机の下など下敷きにならない場所へ移動し、まずは自分の身を守ることを考えましょう。緊急地震速報って、地震発生直後に強い揺れの到着時刻や震度を予測し、可能な限り素早く知らせる情報のことです。強い揺れの前に、自らの身を守ったり、列車のスピードを落としたり、工事の機械制御を行うなどの活用がされています。緊急地震速報の流れ。地震発生。震源近くの地震計で地震波をキャッチ。気象庁で震源や規模予想される揺れの強さを自動計算し、緊急地震速報を発表。緊急地震速報、地震による強い揺れが始まる前に、テレビ、ラジオなどで素早くお知らせ。防災士から一言。おろしつまぎ防災士会代表、仙石秀樹さん。阪神・淡路大震災で、倒壊家屋の下敷きになった人々の多くを助け出したのは家族や近所の人たちでした。災害時には日頃の近所付き合いが大きな力を発揮します。また、高齢者や子ども、障害者など、災害弱者への心配りも大切です。皆さん、日頃から地域のつながりを大切に、皆で地域を守りましょう。防災組織リーダー、時津町防災士の会、会員、鈴木三好さん。私は防災士として活動を始め、11年目となりました。今まで地域の防災訓練、市内の高校での防災授業などを通して、いつも命を大切にするということを強く訴えてきました。自分の命が守れるからこそ他人を助けることができると思うからです。今後予想される大災害に備え、皆さんの防災意識を高め、防災活動を広めていきましょう。